NTR。
うぃー、皆さんこんばんは。マークトナイト NTR トイトイです。今夜もフルメンバー揃っております。まずは月刊バスケットボールに続き、バスケットボールキングでもライターとして登場した中須一馬。
イエーイ。名字が若干違いますけど、よろしくお願いします。
そして、NFL に NCAA に重めのニュースが多い、今週をどう裁くのか、ニュース担当大西レオ。
こう調べてばっかりで仕事が進まない。
えらい。今週も泣ける話題はあったのでしょうか。ミーキのハーデン、
よろしくお願いします。
泣いてるよ。そして今朝、朝一のツイートが吐き気が止まらないだったけど、なんとか参加できました、にゃおです。
ウィーイ。よろしくお願いします。元気です。
先週からめちゃくちゃ声張る
けど、初めだけ頑張ります。
30分サボる時間ここで。というわけで、先週打ち上げでちょうど僕が、はい、あの結構 NTR でむちゃくちゃ僕言ってるんですけど、炎上まだしたことないんですよねみたいな話題をしたんですけど、
はいはいはい、
なんとしましそれに先立ってカズマくんがプチ炎上
炎上しましたね。びっくりしました。
まあ、もともとのカズマのツイートは、サビートが横浜にあのメンフィスグリズリーズがグリフィンの次に指名して大失敗したサビートが横浜に、ハーデンやカリーがいたけど指名したあのサビートが横浜に、 NBA キャリア平均 2.2 得点 2.7 リバウンドのサビートが横浜に、そんなことよりサビートが30歳ってマジかよっていうツイートをしたところ、うん、
はい、
ツイートしたんですけど、それが50何リツイート出回ったんですけど、
はいはいはい、
その後になんと偶然横浜でサビートに会ったカズマがツーショットを載せてイエーイみたいな
叩かれましたね。
のを載せて、そこであの、まあ、煽りの天才という一部で言われてるアボッチ君が
前日アボッチさんと飲んでたんですよね。
ああ、そうね。昨日散々サビートの3リバウンドはやばいって話をしたし、ファンタジーではメンフィスの選手一人も取ってないのに手のひらを返したようにツーショット取ってもらってんなこいつって、まあ、ね、アボッチ君がコメントして、
手のひらどうなってんだと。
そう、それはまあでもなんていうの、2人友達だから、まあ、
まあ、はい、
ギャグみたいな感じだったんですけど、はい、まあ横浜ファンがそこに引用リツイート
で、あ、そうなんだ、見逃してたわ。
すごかったねあれね。
株式会社住建情報センターさん。
そこまで出すんですか。
この方の言う通り、手のひら返しって引くよね。散々バカにしておいて会えたらツーショット。そこにその、株式会社住建情報センターさんの引用リツイートに対して、ビーコルファンの方々が怒りのコメントをね、
は
い、あいつはどうなってんだ
と。それがきっかけだったってことですね。
そうそうそう、まあきっかけは
そうそうそう、その通りだと。あのツーショット野郎は許せんと。
なるほどなるほど。
もうね、
もう早めの。なんか申し開きはあんの、カズマくん。
いや、別に何も思ってないです。ただ僕が一つ言いたいのは、はいはい、僕はサビートとタワタリのピックアンドロールには希望を持ってるってずっと言ってるんですよ。
お、
悪いとこだけ切り取られたのは腹立ってますね。
それ どっちに腹立つ。アボッチに腹立つ。銃剣センターでは銃剣情報センターさん。
ボロボロにです。
あ、
まあツイッターなんでね、僕は気にしないですけど、ま
あ、でさらに、あの僕ドイケソのツイートで知ったんですけど、
はいはい、
なんと株式会社住建情報センターさんは
大丈夫こんなの
知らないけど。まあツイートの紹介だからね。はい、なんと、
はい、
横浜ビーコルセアーズのスポンサー様らしいです。
あ、ユニフォームスポンサーみたいな、
わかんないけど何スポンサーだかわかんないけど。相当怒らせてますよ。普通スポンサーだったらね、これを機に試合もちゃんと見てくださいよみたいなことでしょ、
はいはい、
普通。
確かに。
もうか会社の名前出してリーコルのスポンサーなのに引くわ手のひら返しって言ってるわけだから中の人めちゃくちゃ切れてますよ。
そうだね、これは菓子折りかな、
菓子折りなんじゃない。ちょっと川沢君横浜歩けなくなっちゃう、
まあ、横浜以外を見ることにしよう。見ないようにします。
あんだけ一緒にみんなで試合見に行きましょうよとか言ってたのに、
確かにサビート大作で、まあ、
見に行きたい
です
ね、
うん、じゃあしょうがないから青山で見るか、サビート大作で。俺は横浜で見たかったよな。
横浜で見ましょうよ。
はい、そんなわけで張り切って今週も行きましょう。まずはこのコーナーです。今週のニュース
盛りだくさんで困ってるんですけど、めちゃくちゃニュース多かったよ、とりあえず。先週のフォローアップからいきますと、バイアウト成立したドウェイン・ウェイドさん、ブルスのバイアウトが成立して、
はい、
まあどこ行くだろうねとか言ってたら、うん、次の朝にはもうキャブス行きが決まりました。相変わらずのタイミングの悪さ。
なんか放送直後に決まる傾向あるよね。
大体大きいニュースあるよね。明日も多分なんかあると思う。ねえ、だから結局ヒーストンに来るんじゃないグフフって言ってた右利き君が、
うん、まあいいじゃんもう。もういいじゃないか。
そんな右利き君が欲しがってたカーメロ・アンソニーは、
はい、
ヒューストンに実はもうトレードがほぼ決定していたというニュースが何かしら理由でポシャったっていう。何かしらってなんやねん。
それが知りたい。悲しすぎる。
結構いろいろなんかメロ暴露してたんだよね。なんか本当はメロとポール・ジョージがキャブズに行くはずだったみたいな、そのトレードもあったみたいな、うん、でケビン・ラブがなんだっけナゲッツかどっか行くかもみたいな、なんかいろいろいろんなニュースを放り込んでたけど、
お
う
お
う
お
う全部なんか曖昧にお
うおうお
うもやもやと消えていったみたいな。
おうおうお
う、あれなんかトレードの情報って選手にどこまで知らされるもんなの？
メロの場合はちょっと特殊なんじゃないかな。
そうだ、ね、
拒否権持ってるからさ、
うん、あそうかそうか、
こういう条件なんだけどどうみたいなのが結構来ると思う。
なるほど。
他の選手は結構ニュースで知ったみたいな人とかもいたりするから、
はいはいはいはい、
あなんか振られたというか他の子と付き合っ他の男と付き合った後に本当はあなたのこと好きだったのみたいなことですよね。
ん
あれあれ例え悪かった。
え
っあれ違う、
ごめんメロと違う人でちょっと説明
して。だからそんな今更決まってたと言われても、うん、本当は 今更本当はあなたのことが好きだったと言われてももう他の男とくっついてるわけだからっていう、うん、じゃあ次のニュースいく。
あ メロがロケッツ、
そうそうそう、言われても三木さんも困るだろうなと思って、はいはいはいはい、そんな情報今更リークされても
そういうこと、
あ
どうしようもないと、
本当はあなたのことが好きだったのと、
そうそうそう、
だけどちょっといろんなのっぴきられない事情があって別の人と付き合うことになっちゃったのごめんなさいって言われいうことを言われたっていうことね。
まあまあどうしようもない、
ね、そうだね、
はい、
うん、それはクリス・ポールも怒りますよ。
怒ってるの？怒って
るの？ネタにされてただ
け。あいついつも怒ってるイメージ。
大丈夫、頭撫でられないからそんな
に。はいはい、
どうですか？
じゃあ
どうする、でかいのがあるからね。
でまあでも先週から放流してるからもう行っちゃうか。
いや、にゃんこスター、
にゃんこスターびっくりだったね。
準優勝、
うん、でも面白かったよ。
あそう、
うん、
あの手の好き、
あの手の好きっていうかあれができたのがすごいんじゃない、うん、
あ
すごいね、縄跳びね、うん、
縄跳びはもともと上手かったらしいです。
すごいらしいですよね、なんか縄跳び得意って言ってましたよ、放送の中でどうでもいいんですけど。
からの
からの、
いきますか、
ドナルド・トランプ問題いきますか、
いっちゃいますか、はい、
投げんだよな、これな、
あんまり長くしてるとマジでニャオが喋んだから、
そうだね、
ニャンコスターすら喋ってくれなかった、
もうクレープ食ってから
ね、いやいや、ニャンコスターって何すか、
え、マジ、
何何分かんない、
まさかの、
ね、猫っすか、
まあ猫だよ、
猫だ
よ、にゃおみたいなもんだよ、
あ、うん、調べておきますね。すいません、次行きましょう、
来週までにゃおスターにしといて。
調べておきます。
もう食ってる音めちゃくちゃ入ってる。
食ってる音。
トランプ行きましょう。
はい。
はい、トランプ行こう。
先週ざっくりとね説明したんですけれども、はい、まあトランプ大統領が大統領になりました。
はい、
で、NBA だけじゃなくてアメリカのスポーツチームは基本優勝すると、
はい、
ホワイトハウスに訪問して、
はい、
まあ大統領と戯れてるみたいな。
はい。
なんか
まあ、表敬訪問的な、
ね、表敬訪問みたいなのがあるんですけど、
はい、
トランプがこう大統領になった時にゴールデ全体的にこうゴールデンステートはアンチトランプなのでスティーブ・カーを筆頭に、
はい、
どうするんだろうねみたいな話があってで優勝した優勝し実際優勝してあいつらどうするんだろう行くのかねみたいな話になっててでもカリーはもう行かないな俺はみたいな発言をしてたんですよ、
うん、
そしたらそれに対してあのトランプ大統領が大統領ですよ大統領が、
はい、
ツイッターで、
はい
ホワイトハウスに優勝チームが行くのはすごい名誉なことで、
うん、
でもステフ・カリーはちょっとなんか躊躇してる姿勢を見せているから、
はい、
もう招待は引き下げますっていうツイートをしたんですよ、
はい
はい、お前大統領だろって何か一人の選手に対してそんなことを禁止してるんだっていうまあ予想通りの反応があって、
はいはい
まあ、でそれに対してレブロンとかも、
はい、
おいバカ野郎みたいな感じでステフはそもそも行かないっつってるんだから、
うん、
あのなんか正体もクソもないだろうみたいな、
うん
で、はい、昔はホワイトハウスに行くのはすごい名誉だったけど、
うん、
あんたが来てからもう全然そんなことないわみたいなツイートをしてて、うん、もう結構、はい、NBA 界隈あどころじゃないなアスリートの人たち、
はい、
みんながこいつどうなんだみたいなその発言はどうなんだ問題みたいな感じになってて、はい
うん
まあ、でボリアーズはもう多分実際行かないんだと思うんだけど、
うん、
なんか正式には行きませんとは言ってないんだけど
あそう、
まあ、でもなんかほぼほぼあれは行かない感じの発表だったなみたいな
発表
をしてて、うん、でこれと並列して語らないといけないのが NFL 問題で、
うんはい、
これと同じぐらいの時期にトランプは、
うん
あの国歌斉唱中に、
うん
膝をつく選手っていうのが最近増えてるの、
はい、
あの抗議っていう形 で、
うんうん、
でそれに対してトランプはあのああいう選手たちを、
うん、
NFL のオーナーが、
うん、
あんなクソ野郎たちをフィールドから下げろ、うん、首だって言うべきだみたいなことをスピーチで言ったの、
うん、
でそれに対して、まあ、当然反発が起きてまたみんなどんどん膝をついていくみたいな、うん、悪循環になってるんですけども、はい、そもそもこれが何なのかっていうと、
うん、
去年の NFL のプレシーズン中に当時サンフランシスコ 49ers にいたコリン・キャパニックっていうクォーターバックがいるんですけども、
うん、
彼が国歌斉唱に参加しないっていうことをやり始めたのね、
うん、
で当時は本当立たない、
うん、
座ってベンチにずっといて待ってるみたいな感じ で全然話題にならなかったんだけど、
うん、
途中からなんかそれに賛同してくれたチームメイトみたいのが、
うん
まあ、参加しないのはあれだからあのせめて出て膝ついたらどうだみたいな感じ、
うん、
で膝ついたら当然それみんな見るから、
うん、
それで一気に話題になっちゃって、
うん、
でそこからこうなんだろうな本人は黒人差別、
うん、
あと警察の暴力みたいなものに対する抗議なの、
うんうんうん、
でそれそういうことをやってる国のその国家斉唱とかには、うん、なんか立てないわみたいな気持ちからの抗議として始めてるんだけども、
う
ん、
なるほど、
それに対してやっぱりあの国家斉唱国旗に対して立たないリスペクトしないっていうのはどうなんだみたいな、
うん、
その愛国心がないみたいなっていう、うん、どんどんどんどんこう飛躍してって、
うん、
お前は軍隊の人たちをどう思ってるんだみたいな、なんかどんどんどんどんどんどん飛躍してっちゃって問題になっていって、で当時から結構問題になってたんだよね、
うん、
その、
うん
まあ、彼のやってることは正しいっていう人もいれば、
うん、
結構そのトランプが要は大統領当選するぐらいそういう白人主義の人たちが今まで潜在してたっていう事実があるわけじゃん、
うんうん、
でその当時はトランプ大統領じゃないんだけど、
うんうん、
そういう人たちからすごい反発があって、
はい、
だウーイングも出るし、でなんならもうキャパニックなんて今どこでもコートバックやってないから、
あ、マジで、
そう、だからオーナーの人たちとかも結構そういうのにどちらかというと白人寄りに傾倒してるのかなっていう、
はいはい、
まあその いや、そういう人たちの取ってない人たちに聞くと、いや単純に選手として別に評価してないからみたいな理由なんだけども、
ナイナーズってさ2016年当時どうだったの？今年一勝もしてないよね確か。
いや最近弱い。
あ、もともと弱いんだ、あいつがいようがいまいが。
うん、確か。
なるほど。
でもそんな別に悪い選手はないと思うんだけど、はい、ごめん、俺そんなに詳しくないからなんだけど、はい、で、そこにさらにこのトランプが入ってきちゃって、はい、で彼こその白人至上主義者みたいな人じゃん。で、そこでさらにこう NFL に彼が言及することによってどんどんややこしくなっていっちゃって、
うん、
で、もともとその黒人差別だとか、
うん、
警察の暴力に対する抗議だったのが、うん、いつの間にか国に対するリスペクトのなさみたいな問題にすり替えられちゃって、
うんうんうんうん、
それでもうなんか違う形で非難される、はい、違う形で抗議してるみたいな図式になっちゃって、
はい、
すごいややこしいことになっちゃって、
なるほどね。
そうだから、そのでも俺が思うっていうか、多分普通のまともな向こうの記者さんとかを見てるとみんな言ってるんだけど、その愛国心っていうものイコール軍隊みたいな図式が多いのね、アメリカって、
うん、なるほど。
軍隊の人たちをサポートしないといけない、
うん、
国家斉唱とか国旗に対してディスリスペクトは、
うん、
軍隊をに敬意を抱いてないものだみたいな、すごい論調が飛躍しちゃうんだけども、
うん、
でも愛国心なんてスポーツ選手がスポーツやってることでも、
うん、
それこそなその辺の教師とかさ、サラリーマンとか主婦でも別にどんな形でも出せるわけじゃん、うん、
なるほど。
そこがこうないがしろにされちゃってて、別に軍隊イコール愛国心ではねえだろうっていう、
うん、
誰でも一個人が持ってるものであって、
うん、
単純にそのね国家斉唱で膝ついたから、
うん、
国を裏切ってますみたいな感じになっちゃってるのはどうなんだっていう、
うん、
いうのが俺の意見なんだけど。
じゃあここでにゃおくんの意見を聞こうか。
ねえそれは飛躍しすぎですよ。いや今の話で初めてこう全貌というか、あ、そういうことだったんだなっていうのが分かったので、はい。
でスティーブン・セガールも、俺は国旗のために命をかけてきたんだ、あの NFL の選手は何なんだみたいな、
あ、言ってた、
アウトレイジャスだって言ってました。
うん、なるほどね。だからそういう考えの人が多いんだよ、
うん、
アメリカって、
うん、
だから問題になってるんだよね。
だから国旗とね、国家歌の方の国家と国旗の意味合いがちょっと日本とは違いすぎる
ね。いや、そうそう、だからそれに対してなんかたまにツイッターで出てくるんだけど、うん、なんか日本の国旗国家問題となんか並列して語り始める人とかがいるんだけど、
うん、
全然別問題だと思うんだよね。そこはなんかもう論点が違うだろう。
あ、まあだからトランプ的な論点で言うと日本にも当てはまるけど、そう、人種問題をすり替えてとかっていうのは日本のは関係
ないですね。うん、なんかちょっと根本的に違うと思うんだけど、まあ、そこを突き詰め始めると、
うん、
さらに長くなるからちょっとそこは割愛しますけど、
うん、
敵も作りそうだし。
まだ難しいよね。やっぱりアメリカっていうか、まあ基本的にはなんかその国家っていうもの自体はね、まあ、ファンタジーみたいなもんじゃないですか。変な話、
ファンタジーみたいなもの、
そのたまたま歴史の流れっていうところもあるんじゃない。
あ、
だけどその歌とか旗でこうなんかを道具にこうね、一つのものだって言ってるような側面もまあありますのでね、
ツール的な、
だからね、
まあ、でも
歴史も浅いし、
もともとアメリカは強いんだよね、その旗に対する忠誠みたいなのが、
うんうん、だからさ、もともともさ、たかだか1800、
そうそうそうそう、
何十年じゃん、
だからこそだと思うんだよね、うん、
でしかも日本はさ、やっぱり戦争負けてっから、
うん、
そのまあちょっとこれやめよっか。今なんかちょっと違う方向に深く行きそうになっちゃうので、やめよっか。
日本の話はいらない。
やめよう。
だからちょっとバスケと関係ある話を。
お、さすが。こういう時
のビーさんだ。すみません、俺ヒューストンの試合ぐらいしかしっかり見てなくてあれなんですけど、はい、必ずあのハーフタイムというかその休みの時間帯に軍人表彰みたいなのがあるんです
よ、ね。あるね。
あれはそのアメリカのファン的にはどう見る？あの、オスカーさんっていう風に見るのか、なんか政治的なことやってんだなっていう風に見るのか。
いや、アメリカ人は基本ああいうの大歓迎だと思うけどね。だから別にそのコリン・キャパニックも、
うん、
ステフ・カリーも 軍人に対して
何も言ってない、
何も言ってない。
ああ、じゃあなんかその一部の
そこに対して何も不満は持ってないし、
はいはいはい、
その軍人の人たちがこれから戦争行きます、頑張って行きます、どうしますかって言ったら頑張ってくださいっていう、うん、なるだろうし、
はいはいはい、
別にそこに何の不満も持ってなくて、
あ、じゃあその軍なんていうの、そのナショナリズムというか、それあれとその軍事の話を変に結びつけちゃうのが、
そうそうそう、ナショナリズムイコール軍事みたいな感じになっちゃってるのが、
はいはいはい、
トランプが話をややこしくしている話があって、あのアスリートたちが言ってるのは黒人に対する差別で、その
なるほど、ね、
はい、割と問題になってるのが、警察が黒人だともう問答無用で殴りに行くみたいな、なんか逃げ、ま、犯罪が起きて、
ね、
犯罪が起きて逃げ惑ってる人の中に黒人が一人いたらそいつをとりあえず逮捕するみたいな、そういうのがめちゃくちゃ多いのニュースで。
なるほど。
たまにじゃない、ツイッターでも結構流れてくるけど、
うん、
なんか一回見たのが黒人の女性が殴られてて、いや今ちょっと妊娠してくからって言ってんだけど、さらに殴られ続けるみたいな。
そうそうそう、いや、本当、そんなんばっかりなんだよ、うん、だそれに対する反発というか抗議というか、うん、そんなことをするのが何がユナイテッドステーツやねみたいなところであって、
うん、
その国のために世界中飛び回って戦ってる軍隊に対しての不満は別に何もないと思う。
なるほど。
そういう人たちはありがとうございますってこの人たちも思ってると思うんだよね、
うん、
そこを一緒くたにして、あいつらは国に対する裏切り者だみたいなことを言ってる。だから論点が全然違うところに
すり替えられてる、
すり替えられてる、うん、だその抗議してる人たちは A を主張している、
うん、
怒っている人たちは B に対して怒ってるみたいな感じになっちゃってるから、うん、わけがわからないことになってるんだよね。でもともと NBA は、
はい、
ここで NBA の話を戻しますと、
はい、
NBA は国家制小中立ってないといけないっていうルールがあるんですよ、
うんうんうん、あの選手もファンも、
選手もファンもかどうか分かんないけど、
うんうん、
で昔95年96年に、
はい、
あのマムード・アブドゥル・ラウフっていう選手がいたんですけど、
はい、
シュートがめっちゃ多い、うまい、
はい、
その人が途中から、国家制小に参加しなくなった、
はい、
でそれがしばらくやってたら途中からなんかみんな気づき始めて、あれなんだなんだみたいな感じになって、でさすがにこう3月ぐらいシーズン当初ぐらいからやってたのかな確か、で3月ぐらいに出場停止になったの1試合、
うん、
そのルールに反してるから、
うん、
でもアブドゥルラフはその宗教的な理由もあるから、
うん、
そこでこう折り合いをつけて、
うん、
じゃあせめて立ってくれ、あの目つぶって自分の宗教のお祈りとかしてていいから、
うん、
せめて立ってくださいみたいなところで結局折り合いがつい
た、うん、なるほど。
ただ NBA としては、でこの間シルバーも言ってたんだけど、うん、うちとしては基本立たないといけないっていうルールがあります、
うん、
でそれで今後もし何かしら抗議立たない人とか出てきたら、
はい、
どうするかまだ決まってない、その時に判断しますみたいな話だった、
ね、
うん、
なるほど。
まあ罰金とかになるのかな、だか多分シルバーも明言できないんだよね、
うん、
あの基本その宗教的な価値観とか個人 その発言の自由とかそういうところは尊重しないといけないのがアメリカだから、
はい、
そこは尊重しますけどそういうルールがありますっていうことだけは言ってきますみたいなスタンスなの、
ね、
いやもう全然いいよ、全然もう抗議とかいっぱいしてみたいな感じになっちゃうと要はスポンサーとかさ、
なるほど、
チームのオーナーとかにも結局そういう考えじゃない人たちがいっぱいいるから、
そうそうだ、
ビジネス的な意味でそういう発言ができない、
うん、
だから今後その辺がどうなってかな、シーズン始まって NBA の選手たちがどういう抗議をするかっていうのはちょっと見どころかもしれない。だから去年キャパニックがやった後にニックスでノアを筆頭に、
うん、
ボイコットするんじゃなくて、
うん、
両チーム腕を組んで国家斉唱で立ってましょうみたいなくだりがあったんで、ね、それはなんか多分写真掘り起こしたら出てくると思うから、
それは OK なんだ。
いやそれは全然いいでしょ。
なるほど、うん、
だから要はユナイトしたいってことだから、
はい、
一つになりたい、
はい、
人種とかそういうのやめ、どうそういう差別やめて、
はい、
一つの国になりましょうっていうことがこの人たちの主張だから、まあそのできてないから抗議するか、それをむしろうちらが一つになってるっていうアピールをするかっていう差だだけで、
はい、
だから今後どうなっていくか、とりあえず抗議はできないらしいから NBA で、
あ、そう、膝をついての抗議はできないから、
ね、そうそうそうそう、
なるほどね、
深いですね、
いいね、
はい、
なんか明るい話題にしましょうか。
じゃあ明るい話題いきます。ジャマイケル・グリーン。
明るいじゃないですか。
明るいね、未来は明るいね。
食べましたね。
2年17ミリオン。
はい、もうプレオフ余裕ですね。
余裕ですよね。
今日のプレオフの、プレオフでプレシーズンの感じ見てると、
あ、
ウィズリーズプレオフ行きますよこれ。
ジャマイカは良かったの今日。
今日出てないです。
繋がってねえじゃねえか。
チャンドラーパーソンさん、プレシーズン出てました。
お、
なんとジャマイクさんの代わり4番起用。
その、まあ、スタッツ等は後でちょっと言おうかなって思ってますけど。
そんなコーナーがあるの？
はい、あります。あ、を紹介するコーナーがあるんですけど。
まあ、今、マナエさんブッキングしてカズマクビにしようとしてるから
ね。マナエさんが世界のチャン、世界一のチャンパーにならないというか。
勝てるもんなら勝
ってるうちらが評価するから
で、ね、なんと、マリオ・チャルマーズさんも、
はい、
もう2年ぶりの復帰ですよ。
そうかそうか。
アキレス腱を切って、
うん、
どうでした？
初のゲームが19得点。
おいし
ょ。チームハイですよ。
チームハイ。
何分出て？
21分。
おお、
素晴らしい。いや、もうなんか泣きそうになりましたもん。
あ、
チャルマーズ。
これはもう、じゃあ完全に残る方向でいいかな？
完全に残りますね。っていうか、ちょっともう若手やっピンチですね。これでタイリーク今日あの偏頭痛で出てなかったんだけど。
偏頭痛で出てないっていう情報が上がる前に、なんかツイッターでなんかをリツイートしてました、ロッカールームで。
いやね、結構だから去年はもうアラフォーみたいなのの軍団だったんだけど、で一気に若返るかと思いきや、多分アラサーで落ち着くな、これコンリー、
あ
ー、あのチャルマーズ、エヴァンスあたりで、
はい、
まあ、1、2、まあ、そこにまあかろうじてベンマックとかセルデンが絡めばいいなみたいな。
かろうじて若返るみたいな。
かろうじて若返るね。
それはさ、グリズリーズファン的にどうなの、うん、若手もっと使ってほしい感はあるの？
ガードに関してはもうしょうがないっす、
うん、しょうがない、
あのサインがないっす。
ウォルドウィン ジュニアじゃねえや、4世は
4世
ダメなの？
今日は頑張ってましたよ。
あ、まあ、あのね、時折すごい。
今日はちなみに8得点2アシスト6リバウンド1スティール
です、うん、でウォルドウィン4世って次のウェストブルックみたいな
触
れ込みで入ってきたよ
ね。
触れ込みはそうですね。
仲がよく、仲がいいいとこの右利きのタウンズさんがメディア向けに言ってくれたっていう。それでドラフト前に評価を上げてくれたっていう美談があるんですけど。
いいやつだな、
タウンズ。いいやつ、タウンズいいやつ。なんだけど、ちょっときついかな。
まあ、
分かんない。まあ、タイリークまだ見てないから分かんないけど、まあ、今までに見てきたタイリークと、じゃあ、ボールドウィンって言ったら、まあ、普通にタイリーク使うかなっていうぐらいですかね、ボールドウィンは。
じゃあ、もういらない。
いやもう1年 G リーグなのかな、どう
だろ
う、
ね。今年もハッスルじゃないですかね。ハッスルで修行だったと思います。
ねえ、ちょっと本人的にはね、今年こそっていう思いはあるだろうけどね。それよりもなんかウィングの方がしょぼいから、
はい、
ディロン・ブルックスってやつがいて、そいつの方がまだなんかちょっと目はありそう。
オレゴン大学出身の。
それじゃあどういう契約なの？普通に契約してる？
普通の契約、ツーウェイじゃないです。
じゃあ出る可能性がある？
あります。ウィングがまあでもジャマイカル、
はい、シーズン開幕したら、あ、コンリーか、コンリーか、コンリーの控えが誰かみたいな話、
うん、コンリーの控えが多分チャルマーズ。
チャルマーズ。
で、タイリークをスタメンにするのか、セルデンをスタメンにするのかがよくわからんみたいな。
2番で。
うん。そう。で、3番がチャンパーをでも4番の控えにはしないだろうから、3番チャンパーでやって、たまに4番もやるのかなみたいなね。
まあね、控えにするには高いから
ね。そうなんですよね。で、ジェームズ・エニスがまあ通常稼働して、ジャマイカル・グリーンがいて、で、なんとですね、これちょっと後のコーナーで行こうかなと思ってたんですけど、
はい、
興味なさすぎてニャオと右利きが携帯とイヤブどうなのこれ、ユナイトしようよ
興味あるよ、ずっとグリズリーズのページ見てるじゃん。
あ、そうですか、ありがとうございます。
膝ついていいかな
プロテストしよう、プロテストいや、なんだっけ、そう、あのね、 トレーニングあトレーニングトレーニングキャンプトレーニングキャンプ前にカットされて、
うん、
でもキャンプは他のチームのため他のチームへのアピールのために参加していいよとかって噂のあったジャレル・マーティンが
めっちゃ活躍してたな今日
全然カットされておらず噂ではカットされてたはずが
使われてましたよね
めちゃくちゃ使われてね、もうシュートも8分の7とか
ですね、ですジャレル・マーティンは21分の出場で8分の7、16得点、4リバウンドです。
すごいサマーリーグからさらに体脂肪を落とし、
やる気溢れてん
じゃん。もう
そう拾ってあげなよ。
あのだからまだ契約中です。でグリズリーズの番記者がもう全員にカットの噂流せよと。
あ
お前クビだって言って回ったら頑張るなって言ってました。
ジャンパーにえジャンパーに。
ジャンパーさんね。
バイアウトの噂を立てろ。
喜んで LA 行っちゃうよ。はい。そんなこんなで。
はい。
じゃあ次のやや重の話題いきます。ややマジ真面目
ですね。真面目ニュースね。
はい。
NCWA スキャンダル問題っていうのがありまして、今週本当大変だよ。もう調べないといけない問題が多くて。
割とね、おなじみの監督が名前上がってましたね。
そうですね。FBI が捜査に出まして、
はい、
10人逮捕されました、
はい、
その中にはアシスタントコーチ数人、
うん、
あとは元代理人、
うん、
あとファイナンシャルプランナーみたいな人、
はいはいはい、
あとはアディダスの役員っていうのが含まれていて、
はい、
で、アシスタントコーチの中には、
うん、
アリゾナ大の人、あとオーバーン大学、うん、あとオクラホマ州立大学、あと USC のアシスタントコーチが、こう選手を特定のエージェントと契約させるために、
うん、
その賄賂を受け取って、
はいはいはい、
だ基本その賄賂を受け取るとかってダメだから、
うんうん、
その時点でもアウトなんで、
はい、
であとはアディダスの役員、確かなんかグローバルマーケティングのディレクターかなんかの人が、
うん、
こう選手たちに高校生とかね、
うん、
の選手たちにこう特定の要はアディダスが契約を持っている大学に行くようにするために金を払ってたっていうことで、
うん
まあ、基本みんなだから賄賂系だよね、
うん、
賄賂系で逮捕されてる。で、ルイビル大もその中にちょっと入ってて、
うんはい、
でルイビル大といえば、
うん、
リック・ピティーノですよ。
出たボストン・セルティックス
大物ですよ。
NBA ファン
的に NBA ではもう大失敗で終わりました、ね
はい、
大学では、
はい、
もうものすごい、
はい、
大スターですよ、
はい、
多分 NBA に来てなかったら、
うん、
あの歴代最多勝
あそこまで
してたんじゃないかぐらいの。
マジで、
いやすごいんだよこの人。
コーチ系より勝ってたかもしれない男。
だから途中その何年か、
うん、
挫折してる時期があるん
だよ。
血迷っちゃった。マイケル・ジョーダンの野球みたいな時期があるからあれだけど、いたらもしかしたら、
はい
はい、もう最も勝ってるコーチになってるぐらい、
うん、
本当にめちゃめちゃすごいの。あの2つ別の大学で優勝してるのとか、
はい、
この人ぐらいだし、
うんうん、
っていう。でも彼は、別に逮捕はされなかったのね。多分証拠不十分だったと思う。でもあの一応その休職っていう扱いになって、うん、もう実質解雇だよね。この方も解雇されるんだと思うんだけど、だ本当は FBI としてはピティーノみたいな大物をあげたかった、
ねうん、
でも彼の場合はちょっと称号が取れなくてあげれなかったけど、まあ、でもルイビル大としてはもう、
うん、
もうほぼ黒に近いグレーだった
ん
で、休職させてこのまま解雇させるみたいな感じ
で。どうなんですかそれは。だから賄賂問題もさ、
うん、
日本も何年か一回あるじゃん、
うん、
それはみんなやってて、
うん、
たまたまその目つけられてやられちまった系なのか。
いや今回何が特殊って、
うんうん、
ずっとやってんのよこれ。ずっとある話なの、
うん、
で大体まあやってるよねみたいな認識なのみんな、
うんうんうん、
で、ちょっと表立て沙汰になる時ってジャーナリストとかが突っぱ抜いて、
うん、
こんなことやってましたみたいなことを言って、それに対して NCWA が捜査して、
あーなるほどね、
この大学アウトみたいな感じ、うん、3年間ちょっとトーナメント参加できませんみたいなことをやってたのこれまで、
はいはい、
でも今回は FBI だから初めてなんだよね多分、
うん、
国家権力が介入してきたってい
う、うん、
で要は NCAA がちゃんとできないから国家権力が入ってきましたみたいな図式になって
る、うん、あだからかなんかツイートで出回ってたのがとあのマーチマットのレスのトーナメント表風にルイビルと FBI が対戦して FBI が上に行ってるっていう
まあでもそんな感じだよねそうそうそう、でも USC 今回また上がってるんだけど USC って OJ 名誉の時もやられてるんだよね、OJ 名誉の時に3万ドル確か上げてて、340万円ですか、
うん、
だから前もやられてんのにまたやってんのかっていう、だからそれぐらい要はもう当たり
前のことなんだよね、うん、
だどうすればいいんだっていう、何が問題なのかっていうと NCWA ってめっちゃ儲かってんの、
うん、ああそうなんだ、
そうすごいもうお金がもうウハウハ入ってくる、うん、泳げるぜみたいなぐらい入ってくる、う
ん、
に対して選手たちはその何も払われない当然、うん、アマチュアだから、
はいはいはいはい、
だそこにまずねじれがあって、
あ
で、まあ、大学は儲かってるし、うん、でそのメーカーとして入ってるスポンサーとかは儲かってる、いろんなところでお金が動いてるのに、
はい、
実際の商品になってる選手たちが全く活躍じゃないな、全くマネタイズできてない、
うんうんうん、
でそこに対して当然親とかが、
うん、
なんじゃそれって、
ね、あ、まあ、そうだね、
そうなってくると、
はい、
じゃあうちの大学に来てくれたら、
うん、
いくらいくらあげますよみたいな、はいはい、裏金みたいのがどんどん発生していくっていう、
ね、はいはい、
だそれは当然のようにこれまでもやられてきてて、
うん、
だどう解決するんだっていう話になるんだよね、
だから結局のとこ何年かに1回見せしめで逮捕するしかないっていうような
感じ、ね、っていう感じに今はなってて、ただもうさすがに FBA が入ってきたから、
はいはいはい、
今後どうなっていくか、でもこれってNCWA だけじゃなくて、要はアディダスなんかは高校生とか AU の選手たちに、
うん、
あのアディダスの学校に行ってねみたいな感じでお金渡してるわけだから、うん、高校にも問題になるし、
うん、
でそこから NBA のエージェントとか、NBA のエージェントの事務所とかも今回捜査されてるのね、
うん、
でその辺アメリカのバスケ業界ってすごい繋がってるんだよ、うん、
はいはい、
だから一箇所がもう黒だとほぼみんな黒なんだよね、うん、
だから
すごい特殊な世界で、
うん、
高校生高3のスタ大スター選手がいます、う
ん、はい、
絶対この人 NBA で成功しますっていうと、はい、もう2年後にはさ絶対 NBA にいるわけじゃん、
はいはいはい、
1年大学行ってて、うん、だからその本当短いスパンでの話だから、
はい、
そこのどこにメスを入れるかみたいな話になっちゃうんだよ
ね。あ、なるほどね。
で今回 NCAA にがっつり行ったから、
はい、
多分AAU とかの立ち位置とかも結構変わってくるんじゃないかなって、
はいはい、
でそのアディダスなんてさ、
うん、
別にここだけに金かけてる会社じゃないから、うん、もう世界的な会社だから、うん、どうするみたいな話になるわけじゃん。ここにこんな金かけてこんなすっぱ抜かれてアホみたいな悪名をされるならやめようかこれみたいな話になってくると大学に入ってくるお金も変わってくるしみたいな、だ結構今までよりは大事なんだよね、
うん、だどこでじゃあこの辺で手を打ちましょうかっていうのを誰がどこでやるのかっていうのが分からないってことね、
で選手たちが元今の NBA 選手たちがたまに言ってるのはもう大学選手に払え金をっていう、
ああなるほど逆に
そうっていうのはずっと前から言われてる話で、
微妙だね、
だからゴルフ選手とかテニス選手とかは大学生なのに普通に稼いでるじゃないか、
ああ稼い
で
るの、
大会出るやって金出る、賞金とかも出るし、
あゴルフはさ日本だとアマチュアは賞金もらえないよね確か、
あ日本はちょっと分
かんない、うん、アメリカもらえんだ、
プロの大会出るやつ出るん
じゃないかな、あそうなんだ、あのね日本は出ないのよ、
あそうだ、
あのだからよくさあ超新星みたいな感じでさ14、15歳とか買っちゃったりするじゃん、
はいはいはい、
あれは1パットに100万円とか200万円とかかかってないからそこそこ入れ
あだから
ちゃうとかっていう話があるぐらい、
そうなんだ、
そうそう
マスターズのローアマとかって賞金出たっけ、
分かんない、でも出んじゃん、あのみんな大好きマイケル・ビーズリーさんがこれに対してコメントをしてた
んで、おみんな大好きマイケル・ビーズリーさん
ねビーズリーさんは大学生はゴルファーとかテニス選手は
うん、じゃあアメリカ出んだ、ね、
金もらってんだから、うん、なんでバスケ選手フットボール選手はダメなのみたいなことを言って、うん、
なるほどなるほど。
でもね、それもまたなんかアマチュア精神に反するからとかなんだっていう、うん、だからそこのずっとやり合いなんだよね。
難しいね。
だから1個この間ウォジカなんかのポッドキャスト聞いてて出てた結論は、うん、もう裏金を合法にしろっていう、うん、いくら積むから来てくれっていうのをもうありにすりゃいいじゃねえかって、
なるほど、
したらもういいんじゃないのっていう、
どうせやっちゃってんだね、
どうせやってるんだから、うん、
なるほど、
図式は何も変わらないだろう、うん、そのケンタッキーとか、うん、UNC とか大きいところがいいリクルートを持ってって、
うん、
弱いところがあの頑張ってかき集めるみたいな図式はどうせ変わらないんだから、もう方法にしろよみたい な、その時に例に挙げてたのが、
はい、
あのタイマー合法にするかどうかみたいな、もう合法にすればあの犯罪が減るぞっていうのはもう図式として当然じゃん、
まあそうそうね、
みんな吸いたいんだからっていう、はい、
なるほどなるほど、
だそれと同じ、
そんくらい当たり前になってるわけね。
いやもうそれぐらいだ、みんな大好きビーズリーさんは、
みんな大好き
今回のニュースに対してどうもどうもみたいなことにしたら、いやいやお前らやっとそこにたどり着いたのかみたいな
スーパークールさすが、スーパークール
いやまあでもそうやってあの表でやっちまった方がクリアになるよっていうのは理屈は取ってるよね。
気持ち悪くない、
規制して規制してどんどん地下に潜られると本当にわけわかんなくなっちゃうっていうのはどの世界でもそうで、まあそんなんだったらもうおっぴらりやっちまえと。
ミキさんは野球詳しいじゃん、うん、野球とかめちゃくちゃあるじゃない、
むちゃくちゃあるよ、
あるよね、うん、で何年かに1回問題になってるもんね。
プロ野球よりもアマチュア野球の方が黒いっていうのはもう常識で、それを全て表す言葉でドライチに出せば家が建つっていう言葉があるの。それはもうまさにその言葉が、はい、全てを、象徴してるというか表現していて、結局そのドラフト1位になるような選手を育て上げた、はい、リトルリーグだシニアリーグだ、はい、なんかそういうところから、例えば高校野球とか、
はい、
もうその辺がその辺のアマチュアの関係者、
はい、ま
あ、がいかに裏でどういうあれ受けてるかっていうのを表現した言葉だとされているという噂にしときますね、うん、ここはね。まあ実際その裏金問題が話題になって栄養費問題っていう話になったけど、はい、プロ野球だと、
はい、裏側にあるもん、安倍晋之助ビル、
安倍晋之助ビルそんなのあるの、
ドラフト前に立ったっていう、
いやーすごい、
だからそういうのが
らしいっていうことにしとこうか
な。まあすごく臭いものにヤフタのね、
うん、
体質であまり表沙汰にはならなかったってことも結構あると思うし、
はい
はい、まあそれはどの世界でも多分あるんだと思う。
なるほどね、
うん、
はい、ということでよろしいですか。
はい、からの、
はい、
まあアマチュアバスケネタから、
はい、
さらにこう行かせていただきますと、
はい、
ラメロボール、
ラメロボール、ロンゾの弟、
はい、お父さんのラバーボールが、
はい、
発表いたしました。
お
残り高校2年間、
うん、
高校辞めさせますホームスクールします。
お
このままそしてホームスクールしてそのまま UCLA に行かせますっていう
試合しないってこと、
うん、
それすごいね。
あのこいつの高校チノヒルズ、うん、チャイノかな、チノかな、チノヒルズっていう高校に行ってて、
うん、
去年30勝3敗とか結構まあ 強いところなんだけど、ラバーが前の監督とめっちゃ仲悪かったの、
うん、
でしょっちゅう喧嘩してて、でそいつはクビになったんだけど、で今年新しい監督が入ってきました、うん、そいつとも反りが合わない、ダメだこれっつってこんなとこでやっててもしょうがない俺が教える
さすが単純に実践経験から遠ざかんの結構やばくねって思うけどね。
そうなんだよね、
その別にラバーのスキルは置いといても、
まあ、だから AU はやらせるんだけど AU なんて実践もクソもないからね、あんなのただ点入れる派手なプレーした人がかっこいいみたいなリーグだから、どうすんだろうね、
どうすんでしょうね
でもホームスクールして俺が世界一のバスケット選手にさせるわみたいなこと言ってたけどね、お前がそもそもホームスクールできるのかっていう話もあるけど、
UCLA にコネで特別枠で行けたりしないか。
UCLA はもともと
部活に参加して
、ああ参加させる
ってことね。いやそのとにかく試合してないとやばいでしょ、うん、普通に考えてバスケ選手やから。
だからもう、まあ、公式戦は当然出れないだろうけど、うん、スクリメージとかには出るとかできるといいよね。でもね、
いや俺が監督だったらそんなことさせない。
俺は絶対しないよ。ただでさえだって次男が今年から UCLA でしょ、
うん、はい、
次男がどうなるのかもよくわかんないのに、三男みたいな話じゃん。
そうね。いやーすごいな、どうなんだ。でもこの週刊 NTR が2年後続いてたら続報か。
そう
だね。だいぶ先長いけど。
日本ってホームスクールないのね。
ああ
調べ
てたらあるんじゃないですか。
え、なんか制度としてダメだみたいなこと書いて
ある
。
あ、そうなんだ。
ホームスクールって言ったらあれですけど、我流でやってるやつはいますね。
我流？
お父さんがまあまあちょっとすごい人で部活には入らずず
っと。ああでもさ、
レオが学校自体、
高校辞めてって。
ダメのは学校自体を辞める。
学校辞めるんですか。じゃあ高校1年生の頭でこれから人生を送るってことですか。お勉強しないってことですか。
いや家で。お父さんが教える。
じゃあラバーボールが出来上がる可能性がある。
2年後同じキャラだったら結構面白い。めちゃくちゃ薫陶受けてるっていう。
え、でも日本でも中学まで出せばできるんじゃないの。できないのかな。
だから別にそうだね、できるよ、うん、よ
く義務教育さえや、義務教育は
日本の義務教育って何、
中学まで、中学3年まで卒業させれば、あの一応その教育を受けさせる義務っていうのは国民の最大義務の一つは果たしたことになる。
ああじゃあ中学までやって高校ホームスクールみたいな形で教えて大研受けて大学行くみたいな、
うん、それは全然ありだと思うよ。
まあだ要はそういう感じだよね。
そういうことか。そうだね、大学行くんだもんね、よく考えた
ら。 UCLA 行くって知ってるからね、
うん、
でもそれすらも問題になってんだよね。あのビッグボーラーブランドがラメロのシグネチャーシューズ作るから、
うんうん、
それアマチュアみたいな感じになってて、
おお、
アマチュアがそんなプロ、あの何エンドースメント契約していいのみたいな話、
ね、ああ繋がってくる。
そうそう、でもラバーは、うん、いやいや俺親父だから、ね、子供に俺が何しようがええやろみたいな話。もうなんか
さすが
むちゃくちゃなんだよね、いろいろと。
すごいな。
いやでもだ本当これで UCLA 本当行くのかどうか気になるよね。
確かにな
んか次男次第な気もするけどね。
でも次男はだってさ、話によると一番才能ないって言われて、プロ行けないって言われてるやつでしょ。
って言われてるけど、うん、だ次男が
ラメロは一応まだなんかちょっと望みありみたいな感じでしょ。
そうだ、高校の時さっきも話さっきか、
はい、
あれか
飲み屋で話した、
飲み屋で話したけど
92点
試合したりとかで、この間ザイオン・ウィリアムスとの、
うん、
ダンクがすごい、ザイオン・ウィリアムスね、うん、との AAU の試合が、
うん、
あのオンライン配信してめちゃくちゃ視聴者がすごかった、
ね、でどうだった、ザイオン対ラメロは。
いや要所要所派手なプレーはあったけど、試合としては全然面白くなかった。
あまあまあすごいね。はい、ということで2年後の放送、
はい、
お楽しみにしていただいて、2
年後の放送ご期待ください、
はい、じゃあ次のニュースどっち？もうあと、
いや俺いっぱいあるんだよ今週、大丈夫？
あれちょっと俺が把握してるのは2つ大きいのがありますよ。
ドラフト改正。
おお、いきなり違う。じゃあドラフト改正
い
こう。
ドラフト改正ざっくりいきましょう、
はい、
2019年のドラフトから、
はい、
仕組みがちょっと変わります。
なるほど。
これまで、
はい、
最下位のチームが、
はい、
ドラフト1位を取る確率が 25%、
うん、
下から2番目のチームが 19.9%、 下から3番目のチームが 15.6% でした、
はい、
でも2019年のドラフトからは、
はい、
最後の下から 1,2,3 は一律で 14% になりました、
はい、なるほど。
で、最下位チームはこれまで、最低でも4位は、
うん、保証が
保証されてた、うん、それが5位までに
下
がりました、
うん、
で他の率もだいぶこう詰まって、
はいはいはい、
まあ、要はタンクさせる、
うん、モチベーション
をなるべく下げましょうみたいな、はい、それに対してあのなんだっけ、ヒューストンの GM なんモーリー、モーリーが、うん、あの昔シクサーズの GM だったヒンキー、
うん、
プロセスで有名なヒンキーに、うん、あのタンキングが 解決されましたっていうツイートを打つ。
あのオタクよ。オタクオタクオタク野郎が。
プラス、はい、休養ルールがちょっと変更されまして、
はい、
注目される試合、全米中継の試合で健康な選手を休ませちゃダメです。
おお。
10万ドル罰金出ますっていう。
でもそれ健康の定義が難しくない。
そう確かに。
その辺がちょっと、うん、まあ
今日の体力的な。
そう変頭がしますとか、ちょっと風邪気味ですとか。
だから前まであった DNP レストがなくなる
とか。ああ。コーチズディシジョンはいい。
そうそう。その辺は。そうだね、
急に試合前にお腹が痛くなっちゃうのは大丈夫なの
っていう感じになるとは思うんだけどね。で、アウェイで健康な選手を複数人休ませちゃダメ。
なるほど。
休ませんならホームでやってくれっていう。
あ
ーホームの方が
チケットで2年跳ね返るから
ね。アウェイで注目選手来るから見に行こうっつって見れなかったっていうのはかわいそうだから、
確かに
せめてホームなら何度か見れるチャンスがあるからやってくれって、
はい、
俺それクソだと思ってるんだけどね。
え、なんで？
だってホームでも1試合しか行けないファンなんかいくらでもいるだろうって思うんだ
けどね。まあまあね、
確かに
確かに。
松井秀喜選手が連続試合出場にこだわった理由ですよ。
お、
ファンのために。
そうそうそう、俺にとっては百何十試合分の1でしかないけど、うん、そのファンにとっては人生のうちに数試合あるかないかのうちの1試合なんだから、
ああ
その後に出てないっていうのはファンに対して失礼だって言って、あの人はずっと出続けた。
さすが、
これいいこと言うでしょ、
顔が似てるでおなじみの
でもマイケル・ジョーダンもそうなの。
え、顔似てる？
うん、俺論点がずれたよ。
マイケル・ジョーダンと松井に似てるってよく言われる。
そんなやつい
た。いや、ジョーダンもそうで、うん、ファンが来てくれるなら俺は出るっつって。だから基本あの人は82試合出ることをモットーにやってたから、
かっこいい。
俺はそれを見てきてるから、うん、最近の休む傾向が好きじゃないんだよね。
冗談信者としては。
冗談信者としては。だからウェストブルックとかハーデンとか偉いなって思う。
ああ、確かにね。
あと何かあったかな。あと、健康な選手をホームでもし休ませる場合は、
はい、
せめて会場に来い。
あ、ファンサファンサ
ファンと交流する姿勢を見せなさいっていうルールが導入されました。
さ、プルタブを開ける音がどうしても右さんより小さいんだけど、
それあの炭酸化そうじゃない。
ああ、そういうことか。
あのリスナーの方に説明すると、僕はあの氷結を飲んでるんですけど、この人ウーロンチューハイを飲んでる。炭酸じゃないんですよね、はいはい。
何の話だったすいません
ね。じゃあこの話もいいですね。
うん、全然関係ないニュースで思ったけど、もう昔のニュースなのかもしれないけどさ、プレシーズン今日メンフィスあったんで、ゴジピタで見まして、
はい、
今シーズンから20秒タイムアウトなくなるの。
え、そうなの。
あれ、そんなことない。
そう、あ、タイムアウトの数が変わった。
あ、そうなんだ。20秒ある。
20秒はあった気がするけど、あ、ごめん。
じゃあ来週でお願いします。
調べてよか
った、
ごめん。
来週でお願いします。俺調べる気
ちょっと放送終わりまで
に
調べて。
確かに。はい、じゃああと2個あるでしょ、でかいの。
ラス契約延長。
おめでとう
!5 年、5年205ミリオン。
いやー、出た。
NBA 史上最高額です。
おめでたい。
しかも、KD の誕生日に契約しました。
おめでとう。カッペー、皮肉が効いてる。
これで2022-23まで OKC にいます、
うん、
34歳です、その時に。
確定？
確定ですよ。確定？
あの途中でなんか、
あ、オプションとか、うん、ごめん、そこまで調べてないけど、まあとりあえず契約としては
最終年がプレイヤーオプションですね。
へ
ぇ、僕調べました。
まあでもね、やっぱりちょっと今まで最近ね、俺はリーグ1位だとか言ってるやつが移籍しちゃうから、
うん、
ウエストブルックみたいなパターンで増やしてほしいですよ、僕は。
いや、ほんとそう、
うん、
ね、フランチャイズプレイヤーの鏡ですよ。
そうだね、いてほしいね、ウエストブルックは最後まで OKC で、
うん、いや、ほんと、
いてほしいね、
うん、
ほ
ん
とそう、
プレイヤー人生を終えてほしい感じ。
ほんとそう、人生も OKC で終わろう、ほんとに。
こ、人生も OKC で終わろう。終わろう、
なんか、ね、
終わろう。
そう、ポストキャリアも OKC にいてほしい。で、観客席でカメラに抜かれてほしいよ。
ああ、なるほど、
ね、ウエストブルックまた来てくれるの、
また来てるよ、ラスじいちゃんみたいなね。
そうそうそうそう、
そうで、そのこんだけファンが自分を愛してくれる街は、うん、そうそうねえよ
確かに
っていうコメントを出してました、
うん、
いや素晴らしい関係
ですね。素晴らしいね。
で、はい、これまで8月4日がラッセル・ウェストブルックデイだったんですよ、うん、あの市長が、
はい、
去年、
うん、
去年あの去年だっけ、
KD、知らん
一昨年かな、去年だよね、 KD がいなくなったじゃん、
はい、いなくなりました
ね。その後、はい、もう1年いますってラッセルが発言した日が8月4日
なん
です
よ。なるほど。
それが、はい、ラッセル・ウェストブルックデイ制定されてるの、
お
ー、 OKC、
はいはいはい、
さあ5年205ミリオンの契約延長しました、
うん、
どうしよう、
うん、
市長は思いました、
うん、はい、
サインしました、
はい、
新しい契約書に、
はい、
毎日がラッセル・ウェストブルックデイになりました。
エブリデイ、
エブリデイ、エブリデイラッセル・ウェストブルックデイ、
素晴らしい、おめでとう。なるほど、
そんだけ愛されてるってこんなないよ。
ないね。
え、オクラホマシティって他にプロスポーツってある？
ないかも。
あ、じゃあもうサンダーだけなんだ、うん、
あ、大学はあるけど、
あ、
オクラホマ州立みたいな。
ああ、そうね、
ね、
それこそ捕まってるわアシスタントが。
いや本当ね、ウェストブルックみたいなのケースを増やしてもらいたいんだけど、すごい皮肉でもないけど、今年から頑張ってチームメイトとしてやるであろうポール・ジョージさんが、
はい、
まあね、
残念な形で
三
段に来ました
けど、三段に来たんですけど、なんか僕が読んだ記事ではダニー・グレンジャーのことを非常に慕っていて、
はいはいはい、
ダニー・グレンジャーを放出した時にフランチャイズを信用できなくなったみたいなね、
うん、
ことを言ってるという記事を読んだんですけど、
うん、
バカかと。シチュエーション違いすぎるやないか、しかもお前が怪我してる間面倒見てくれてただろ
う
と。
そうだね、
だからね、そういうやつがいるからもう僕はウェストブルック肩入れします。
お前ウェストブルック嫌いって言って
たじゃん。いや、プレースタイルと人柄は違うから。いや、なんなら人柄もプレースタイルもブレイク・ルーフィン嫌いですけど、うん、僕はね、
炎上しますよ。
そうだから、え、炎上延長だよ、炎上じゃなくて
炎上
延長延長
クリッパーズと契約延長したじゃん。
ああ、
ラスル
ス
ね。
そうだから、ラスル・ウェストブック僕はプレースタイルは嫌いです。
なるほど。
だけどフランチャイズプレイヤーとして残ってくれるいいことですよ。
あ、
ブレイク・グリフィン、プレースタイルも性格も嫌いです、
はいはい、
だけどクリッパーズのフランチャイズプレイヤーとしてね、
なるほど、
残る心意気が僕は好きですよ。
ロサンゼルスに骨を埋めるという心意気はよし。
そう、
なるほど、
うん、それが言いたかった。だから炎上しません。
いや、うまいです。
あのレオさんが止まっちゃったからニュースのコーナーどうしようちょっと、
あ、いやいや、タイムアウト、
はい、あ、ルール、はい、じゃあ、そう、あの読んでくれてる間に B リーグ開幕いきます。
僕も B リーグネタあります、
ね、
先週の続報が、
先週の続報、
京都ハンナリーズのサイバージャパンがアップデートされました、
ね、いいね、
はいはいはい、
僕の大好きなカナちゃんがなんと、
はい、
登場します。
カナちゃん、
うん。まあ顔全部一緒だからどれか浮かべとけばかなちゃん。
いやー、だからリッツさんが行かれるみたいな話をしてるんで、
はい、
羨ましくてしょうがないですね。
でもお前行くじゃなかった、
ちょっと厳しいかなってなり始めてますね。
ああ、日程的に、
はい、
まあサイバージャパンね。でもなんかサイバージャパンの話したけどさ、
はい、
全く反響なかった。
確かに。
ギャルボーイなだけって叩かれましたから
、ね、確かに、なんかすごいすごい醜い争い的なツイートみたいだけど、ギャル好きだったらアイドル好きのがまだマシじゃねみたいなツイート見て、どっちも同じだろと。
いやいやいや、ギャル好きのがマシじゃない
ですか。いやいやいやいやいや、なんだろうな、
まあ、クラスターの皆さんはおそらくクラブとかあんま行かないんだろうなっていうのは感じましたね。
おっと、
うん、俺もそんな行かない
けどね。確かに偉そうなこと言ってるからね、あんま聞いたこと
ない、行かないけどね、うん、まあクラブの子たちなんで、
まあまあね、
母ちゃん可愛いです
よ。じゃあちょっと NTR の公式アカウントで、
はい、
西野七瀬と かなちゃんどっちが人気あるか投票しよう。
やってやりますよそんな
の。あ違う、なんだっけ、ドラえもんが好きなの西野七瀬じゃないよ、深川
さん。じゃあ深川さんはかなちゃんでやりましょう。
やろうやろう。
勝つな。
どっちが何にする、どっちが可愛い、どっちが女性として魅力的か、どっちが外見だよね、外見どっちが好みかか、
どっちが好みかでしょ
う、ね、やりましょうか。
男性限定、女性も含む。
いやもう
女性含むでしょ、だって制御できないでしょ。
それがでもあれですよね、女性はまあギャル嫌いのやつらもいるかもしれない。
おい、ひよってんじゃねえよ。
でもまあ、圧勝ですよ。
やりましょう、
はい、
投票数30ぐらいかもしれないけど。
勝てばいいんですよ。でまあ、そのやりましょう、かなちゃん以外にも、はい、僕がまあ推してるリリちゃん。
リリちゃん可愛いね。
最近つけまをやめてマツエクにしたリリちゃん。
知らねえよ。
詳しいな。あとはまあさくらちゃんも可愛いです。
知らねえ
よ。あともう一人いたんですけど僕の好みじゃなかった。
同じ顔なのに。
いやいやいやいや。まあ京都アナリーズは注目ですね。
俺の好きなカズエちゃんとカレンちゃんが来ないからちょっとね。
ですね。
悲しいな。
一人もわかんない。ちょっと B リーグまともな話をするとですね、開幕したんですよ。
はい
はい、
はい、
で私我らが NTR ファミリーの、
はい、
大石率いる東京エクセレンスの開幕戦行ってきましたよ。
おお、
負けましたけど。いやでもねやっぱね全然違う。
B3 は
いや B3 が違うんじゃなくてエクセレンスの、うん、そのセットとか、
ああ、
やっぱりね、もうね、見てて監督変わったのがすぐ分かるぐらい、うん、まだね、ここから結果が出てないんであれですけど、うん、なかなか、これね、皆さん、あずさで近いんで、皆さんって言ってて、これ一応ごめん、インターネットで放送してるのに、皆さん、東京もしくは関東圏内の人に一回見に行ってほしいですね、大石の頑張る姿を。なかなかいいっすよ。
まあでも2戦目勝ったもんね。
2戦目は大勝しましたね、うん、はい。
え、どこでやったんだっけ。
ん、どこ、相手は
見に行ったんだろ。
相手は結構あれでしたよ、良かったですよ。
本当に見に行った。
ちょっと
頼めよ、
ちょっと待って、
アリバイ作りみたいのやめてもらっていいかな、放送で。
ちょっと待って、ちょっと待って、俺は見に行ったんだよ。
だから聞いてんだよ。
だからあれですよ、
埼玉です、埼玉ブロンコス。
そう、それが言いたかった、うん、埼玉ブロンコスのイブラヒマ・トーマスっていう選手がいたんだけど、
はあ、
セブンフッターでスリーポイントラインの一歩外からめちゃくちゃ決めてくる
って。めっちゃええよ、
すごかった。
なんで B3 にいんの。
まあね、あの機動力はね、機動力はないんだけど、そのあのエクセレンスのセンターやってる、ジャスティンっていうのが、うん、あの身体能力はあるんだけど2メーターぐらいしかないのよ、
はいはいはい、
だからまあ3ポイントラインぐらいでいいかなと思って見てると、やっぱり一歩離れて打てると入っちゃうのよね、はい、わかんないけどすごい。でさらに、あ、でもね、ブロンコスはそう
なんだ。名前変なやついました。変って言ったらあれですけど、名前面白い人いました、ね。
変って言うな。
叩かれますね。
叩け叩け。埼玉ブロンコスのスポンサーに叩かれろ。
いましたよね。
わかんない。俺、ブロンコスの選手はね、覚えたの、トーマスだけ。はい。
ツイートした写真に載ってた。
え、
なんだろう。なんかいました
。エクセレンスで言うと。
チーム名覚えてないぐらいだから、選手
名覚えてないぐらい。確かに
ね。覚えてたのよ。ちょっと取れ高を心配してね。むしろギリギリの進行。いやでもエクセレンス気に入ったね、小倉圭選手ってよかったですよ。エクセレンス側です。
歌手みたいな名前だね。
そうね、
確かに。 そんなに年食ってないです。
あ、そう。
むしろ若いです。23とかとで、しかもね、ガードもね、ツインガード2人ともちっちゃい、170ぐらいかな。
ちっちゃ
なんだけど、一人はめちゃくちゃパス上手くて、一人はバコバコシュート打つ。しかもバコバコシュート打つ方はあのね、サムシティ上がり。だ、結構
見てて面白い。
見てて面白いです。でセットもちゃんと走らせようとしてるし、ダメだった場合はそのストリート上がりがなんとかしてくれるっていうので、結構ちょっと本当にね、見に行く価値あるんで。 台紙
行きましょう、
見に行きましょう
MTR で、
はい、以上です、
はい
はい、
はい、
ということで分かりました、先ほどのフォローアップは。
あ、分かりました、
はい、
タイムアウト、
はい、
今まで試合18個あったのが14個になります、
はい、
で、最後の2分が3つから2つに変わります、
うん、はいはい、
でこれまで20秒タイムアウトと、
はい、
60秒、あ、違う90秒っていうフルのタイムアウトがあったんですけど、はい、20秒を実質60秒ぐらいかけてやってたのね、
うんうん、
今まで、
うん、
それをなくして、うん、全部75秒に統一されました
。ああ、はい、だからじゃああながち間違ってないで20秒なくすっていうのは、はい、
っていう感じです。
なるほど。
あとちょっともうニュース終わらしちゃいたいんで、
確かに
どうでもいいニュースをいくつか、
1時間ニュースやってる、
どうでもいいなら言うなっていう話だけど、
はい、
シュルーダー逮捕
あのニャオ先生一押しの、
ニャオ先生一押しのデニス・シュルーダーが、
はい、
深夜2時ぐらいにレストランで喧嘩してたところ、暴行罪で逮捕されました。
おお、
まあ大したことないでしょなんかあの店の監視カメラで映ってたから、はい、もうアウトってなってました
。髪型特徴的やからね、
なんかこう多分押し合いみたいな感じになったんだ。
はい、
もう一個、
はい、
最もどうでもいい、
はい、
クロエ・カーダシアン妊娠
おめでとう、
おめでとう。
トリスタン・トンプソンが LA に家を購入予定だそうです。
おめでとうございます、
素晴らしい。
ずっとあの賃貸で探してたんですけどね、
はい、
あの妊娠してることが分かって購入に切り替えたそうです。
なるほど。
そしてトリトンは稼がないといけないけど、
はい、
スタメン落ちしてベンチになりました
あれスタメン誰になっちゃったの？
ケビン・ラブが、はい、5番になる。
あ、スモールなんだ。
そう、
4番クラウダーでしょ。
4番クラウダー、
う
わー、 3番レブロン、
うん、
1番アイマスが来るまではデリック・ローズ、
うん、
2番に、
うん、
ウェイド、
うん、なんかさ思ったんだけど、いやいいや、ちょっとこの話は飲み会でしよう、
はい
はい、次のコーナー行くために、
はい、
はい、じゃあいいっすか、はい、え、次のコーナー何やるか決めてないけど、じゃあ
行きます。何でもいいけど、にゃおくんがもう飽きちゃってるから
しょうがない、じゃあ行きましょう。教えてにゃお先生にゃお先生マジ喋ってないの、
うん、今日は皆さんの、は
い、マジ過去最長なんじゃない。
一応投稿が2つ来てます。 NTR ネーム俺のアマレがスタウドマイヤーさん、久しぶりです。こんばんは。月刊週刊ともに NTR を楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
かつてボケの10個入った手紙のコーナーに何通か投稿を送っていたものです。今回は久しぶりの投稿になります。今シーズンからファンタジーをやることになりました。 NBA はそこそこ見ている方ですが、ファンタジーは初心者です。そこでファンタジーのベテランであるニャオ先生にいろいろと教えていただけないかと思います。初心者では気づかないことや参考にしているサイトやシーズンの戦い方など、すでにドラフトを終えた人たちの結果も踏まえた実践的な情報だと嬉しいです。ドラフトまで小声
で今忘れてたって言いました。
ドラフトまであと1週間ほどあります。今までの週間の内容と重複する部分があるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。もうちょっと声でかく忘れてたって言ってほしかったですね。
いやいや、そしたら前もって聞いてる感出ちゃう。
いやいやいやいや、ね、これだってね、言っとかないと、あ、言っとかなくても平気か。
あのね、にゃおくんは全てのスタッツを暗記してるんで、サイトなんか使ってません。
すごいラミレスみたいな。
あ、でもなんか、
はい、
よく、
はい、
NBA の試合見ないのに、うん、よくファンタジーできるねとか、うん、よく勝てるねって言われるんですけど、はい、試合見る必要全くないです。
も
うファンタジーで必要なのも数字の分析だけなんで、
はい、
僕がいつも見てるのは、
はい、
まあ、NBA.com だったり、
はい、
まあ、Yahoo スポーツでもいいんですけど、
はい、
とにかく、仕事中だろうなんだろう、ライフスタッツを
かっこいい
見ましょうで追いましょう。
デイトレーダーみたいな
確かに。でも本当そんな感じなんです。あの初心者リーグはそんな、
うん、
あの時間に厳しくみんな見ないとは思うんですけど、
うん、
結構あの FA 取ったりするのもスピード勝負なので、
ね、こいつが活躍するトレ
ー
みたいな、
いきなり第一クォーターでスタメンが予想と違って、うん、今までベンチだったやつがスタメンだったらまずあれってなって、うんうん、第1クォーターでいきなり8点ぐらい取ったら、はい、もう取るみたいな。
あー、なるほど、ね、
だから第2クォーターぐらい
試合中も動けるんだ。
動けます、うん、第2クォーターぐらいで、あ、こいつ活躍してると思って FA 見たらもう取られてたりするんで、うちのリーグだと。
なるほどね。
結構そのライブスタッツをタイムリーに見るのは重要かなと思ってやってます。あとはそのリーグによってあの FA 取れる回数とか制限があったりするんで一概に言えないんですけど、まあ、そんなに序盤に取りすぎたりとか、うちは制限があるんで、
あるんだ、
年間で20人までしか取れないとか、週に2人までしか交換できないとか、そういう制限があるんで、そういった場合は
なるほど
結構僕は後に取っとくタイプなので、よほど良くない限りはまあ一発屋だろうと思って結構諦めたりするんですけど、ぐらいかな。まあ、
プレシーズンの評価ってどうなの？
見ないです。
あ、見ないんだ。
でも一応軽くは、あ、シーズンでも出れそうだなぐらいはいますけど、
今日タイラー・ジョンソンリリースでマリオ・チャルマーが取ろうとしましたね。
全然いいんじゃない？
でも今のプレシーズンだからっていうのを考えると、
あ、なるほどね、
ちょっと持っといてよかったな。
なるほど、
うん、僕はあんまり見るとしてもプレシーズンの本当最後の2試合ぐらい、一応シーズンを想定したあたりを見て、
最初の方はね、全然関係ない選手出たりしてるもん
ね。そうですね、確かに。だから今日とか活躍したクズマとかもあと何試合か見ないと、まだじゃない。でもプレーはいいみたいなんで、
クズマはいいですよ、
期待値は高いと思う。
今年からプレシーズン3試合とかだから。
あ、確かに。
あ、それしかないんですか。
そう、なんか半分ぐらいになったんだよね。
そうなんですね。
だからちょっと見方が変わるのかもね。
でもね、ちょっとロンゾボールは本当に期待してて、それで LA のミネソタ戦見たんだけど、クズマいいっす。
クズマですか。
クズマ、
うん、
ロンゾボールはまあ、あの成長してくれればいいんですけど、クズマはね、シュートタッチとかめちゃくちゃいい。
なんかツイッターの見てたら、
うん、
今日クズマ祭りだったんですけど、
うんうん、
なんかやっぱ得点力、エースになる可能性があるレベルなんですか？
うん、シューターです。どちらかというと点の取り方、うん、4番を守れるシューターみたいな感じだから、自分でクリエイトする感じではないけど、ひたすらその判断、シュート、シュートじゃないの判断力と、シュートまで行く時のそのオフボールの動きとめちゃくちゃいいし、タッチももうなんか見るからに入りそうなシュートフォームみたいな。
今の NBA にはハマってるかもね。
そう、
4番守れてシュート打てる。
そうそうそう。ただだから3番でちょっとイングラムがまだ苦戦してくから、
はいはいはい、
そんなにそのハーフコートでクリエイトしてクズマに、あ、相手がタフになっていくとクズマに打たせられるかどうか分かんないけど、
うん、
でもとりあえず多分いいんじゃないかな。
クズマは3番ですか？
いや、だから4守って外から打つ。
ランドルの代わりじゃなくて、
ランドルの代わりで出てる。
あ、じゃあイングラムって併用ってことですか？
併用。まあ、だけど
シーズン始まったらどうなるか分かんないけど、
はい、
でかいんですね。じゃあクズマって結構、
そ、何センチかまで知らないけど、そんなめちゃくちゃでかくはない。
まあでもあれか、シーズン始まってロペスが5番に入ったら、
うん、
ランドルよりクズマって可能性あるよね、うん、
ある、
うん、
ね、
あるんだけど、それめちゃくちゃあるんだけど、ランドルって去年まで結構そのスペース無視して棒立ちしてもらってからゴリゴリやって結構やばいキャラ、うん、俺の中でやばいキャラだったんだけど、
そんなイメージだった。
ロンゾボールがそのなんかもうボーっとしててもランドルうまく使えるんだよね。
あ、
だディアンジェロとランドルの相性より間違いなくボールとランドルの相性の方が多分いいので、
はい、
ランドルが化けてロペスを追い出す可能性もゼロじゃないと思ってる。だランドルクズマみたいな。
あ、ロペスいらんよって
。ロペスいらん説でまた不良スポッツこのねモズコフデンってこうやってこの高い契約でやっちまってる中ロペスもいらなくなる可能性すら。
マジか。でも今のレイカーズのロスターで一番いい選手って俺ロペスだと思うけどね。
いや、そうね、まっとうに言ったらね、うん、だから別にロペス頑張ってください、まあ、だけどそれぐらい俺が言いたいのはランドルがロンゾによってちょっと
生かされる可能性、
生かされる可能性を感じてる。
なるほどね。
はい、で2通目いきます。チャンフン君です。 9月24日に行われたドラフトです。全体の批評、怪我人に見切りをつけるタイミング、FA やトレードで補強した方がいいポイントなど一言でお願いします。
一言にしよう、
はい、
何の一言ですか。
全体の批評と、
うん、もろもろの出すタイミングと補強ポイントを一言で、
はい、チャンフンザラッパーズ発表します。1巡目ニコラ・ヨキッチ、2巡目ゴードン・ヘイワード、3巡目エリック・ブレッドソー、4巡目サージー・バカ、5巡目ナーレンス・ノエル、6巡目ジャバリ・パーカー、7巡目ザック・ラビン、8巡目テレンス・ロス、9巡目アルファ・ルーク・アミヌ、10巡目ダンテ・エグザムでファイナルアンサーです。どうすか、一言。
浅い。
なんか久々に来た。久々に来た。
いただきました。
いただきました。よかったな、チャンフン。
じゃあ、チャンフン君、ありがとうございました。
まあ、なんか一個言ってあげて、なんか感想を。
チャンフンがどういったこうプランで取ったのか聞いてないんで、うん、分かんないんですけど、まあねはい、
パッと見の印象でいいよ。
得点力ねえなっていうのと、怪我怖い人ばっかだなっていう。
確かに。
ジャバリパーカー、ザックラビンとかってさ、
エグザムもやっちゃってるけどね。
ACL ばっかりじゃん。
で、トレードも1年出てます。
トレードに使いづらそうな選手も多いし、ね、
またね、この2巡目のゴードン・ヘイワードが結構キーですね。今日のプレシーズンの感じだとやっぱり今までほど打てない感じが出ちゃったよね。
ただ一個見てて分かったのは、
う
ん、トニーさんと同じで、
ね、
複数ポジションをなんか固執してる感じがあります
、
一人も担保地がいない、
うん、確かに。
その結果こうなったのかなって。
いやただ俺怪我人取らないけどね。
ジャバリ・ラビーンやばいっ
すね。ジャバリ・ラビーンやばいよね。
確かに
何ヶ月も持つんだっていう。
エクさんも怪我してたよね。
まあ、だけどエクさんはまだシーズンにいるから、シーズンの当時多分。
あ、そっか。
でもジャバリーとザックに限ってはその開幕にいない2人が並んじゃってるから。
ノエルはベンチ確定らしいからね。
あ、確定なんだ。
なんか
それ俺もやばいやん。
30名
のアレンス・ノエルやばいやん。
なんかノエルがベンチの役割を受け入れることを代理人のリッチ・ポールがすごい説得してくれたことをカーライルが絶賛してた。
おー、あ、でもさ、ノビツキーのセンターどうなんだろうね。要はノビツキーってことでしょ。そのパウエルでもメジリでもなく
どうなんだろうね。
シモンズの方が良かった、
わかんない。
はい、ということで教えてニャオ先生のコーナーでした。
バイバイ。
帰んな帰んな。
こっからまた喋んなくなる。残り20分でございます。
ごめんね、いきます。ニュースちょっと時間取りすぎましたね。
とんでもないです。
とんでもない。
ありがとう、調べてくれて。次のコーナー、お気に入りツイート。誰かいますか？
はい。
はい。
はい、
ダークノビツキー。
おお。
え、見てないですか？
見てない。
ダークノビツキーがファンから20ドルをもらったっていう。
は
い、
あー、おー、ね、よかったね。
あれ。なんだっけ、なんだっけ、その読んだの。
なんかその、ここ6年間ずっと言及して、いい選手を取ってきてくれたり、
うん、
まあ、チャンピオンにもちゃんと導いてくれて、
うん、
まあ、そのお礼だみたいな感じで、ランチは俺のおごりだっつって、20ドルあげたファンがいたらしくて、それをノビツキーがツイートしたっていう、それがまあ今週のお気に入りですね。
あー、なるほどね。
めちゃくちゃあったかい話じゃないですか。
いい話
ですよね、
うん、
すごい好きです僕。心が綺麗になりました。
いつも汚いから
汚れ
てる。いつも汚い。はい。
私いいですか。
はい。
MMA
お
総合格闘技の試合で、
マグレガー、
マグレガーもやってる総合格闘技の試合で、
はい、
なんとイギリスの試合だったらしいんですけど、プロレス技のボストンクラブって分かります？
はいはい。
ボストンクラブで本当に総合格闘で1本取った選手が現れて、
お
まあ、なんですかね、両足を持ってこうエビ反りさせるっていう技なんですけど、
はいはいはい、
それを得意技にしてる WWE のスーパースター、クリス・ジェリコさん、
クリス・ジェリコさん、
クリス・ジェリコさんツイートしました。そのまあ、彼はウォール・オブ・ジェリコって言ってるんだけど、ボストンクラブって本当に効くんだぜっつって、
はいはいはい、
それってなんかその日本だと、まあ、もう総合格闘が とプロレスは別物っていうのはファンもうすうす分かってるからあんま言わないけど、伝統的には本当はボストンクラブって聞くんだぜって結構言えない文化がある。
あ、そう。
プロレス技なんだろう、プロレスファン以外からしたら、ね、プロレスファン以外からしたら聞かないの分かるんだけど、
はいはいはいはい、
でもそれをなんていうんだろう、プロレスのファンタジー上は言わないお約束になってんだけど、
しかも MMA でやって
やって、ね、そうやって聞いてるのに対してクリス・ユルクはほら本当に聞いてんじゃんっつってその本当はに聞いてないと思われてるのを前提に話しててちょっと面白かったっていう。
なるほどね。
やべ誰か反応してくれるのかっていう
なんでそれを選んだ
よ一番はい
はい、ロケットガールっていう女の子がいるんですけど、
海外のやつ、そうそう、日本
海外です。
宮崎のやつじゃない、
宮崎のやつじゃない、
じゃない、
はい、宮崎 のよく蒲田に出没するロケットガールじゃないです、
はい、ではロケットガールがよもぎ虫したやつではない、
あ、もうロケットちょっと離れてるんですよ、
じゃないですか、
海外のロケット
ガール、はい、
ちょっと今の説明して
大丈夫、置いてけぼいでいいよ、そこ
全然わからなかった、
あのその名の通りロケッツのファンの女の子で、
はい、
あの少なくともホームの時代必ずいる女の子がいまして、熱心なファンが、
はい、
その子が、まあ、開幕がしますねと、はい、いうことで、ヒューストンロケッツの商品新しいのが出ましたよというツイートをしてました、
はい、
でこの子はあのインスタとかでもうすごく古いロケッツのユニフォームとかを、
はい、
あの上から下まで全部あの買って、
はい、
それを着た写真とかをもうバシバシ撮りまくって、うん、ロケッツグッズだけでどんだけ持ってんのっていうぐら
い
やってる子なんですけど、
はいはいは
い、その子がこのハーデンの商品どう思うみたいなやつを上げてたのが、
うん、
ハーデンが、
はい、
あの七人の小人みたいな感じになってる
やばいねそれ
やつと、
はい、
あのハーデンと添い寝できるブランケット、
うん、今日本でいう抱き枕的な
ね、抱き枕っていうかね、
あでも本当かける感じだね、
そうそうそう、
129ドル
ジャージ、
これあの後で僕リツイートしときますんで、ちょっと
興味ある方で見てください。これ画像を見ないと全く面白くない、はい、
特にこの
いやそれめっちゃ欲しいですね、
このノーム
超欲しいです、
やばいでしょこれ、
それやばいね、
これだからその今まで買い続けたロケットガールですら
逡巡する
How about this Harden stuff? で泣き笑いっていう
さすがに
ね、っていう、もうこれはね、ぜひロケッツファンには買っていただきたいですね、
いやいや、あなたを
まず
いただきたい
な、ま、買ってツイートして
よ、あのちなみに
ミーさんの彼女だったらやだな、ベッドが急にそれになっちゃったら
ちなみにこの小人のハーデン 19.99 ドル、毛布 129.99
ドル、1万5000円ぐらいで
しょ、フォールっていうコードを入れたら 20% オフになります以上です、
なるほど、はい、
いいなそれ、
お次いますか、
はい
はい、
みんな大好き NBA2K、
おー、うん、俺はやったことない、
俺も今年はやってない、
はい、
にバグが見つかりました、
うん、なるほど、
ゴールデンステート対オクラホマシティ戦、
はい、
サンダーが得点すると、
うん、
デュラントが喜ぶっていうバグが
それバグじゃないよネタ話題作り、
後で見せるんですけど
2K の制作者の話題作りです
これちょっとみんな見たんですけど、これサンダーが決めたんです、デュラントが
すげえ喜んでる、
サンダーと一緒に
めっちゃ
喜んでる
そういう話題作りね、
でも、
はい、
ラスがいないんですよ、
おお深い
以上
はい、あれニャオさん、ニャオさん待ちですよ、
あ、まず、
今週
はちょっとじゃあニャオさん待ちでもう一個つなぎいいですか、
お願いします、
はい、ラスつながり、すいません、はい、僕の勉強不足だかもしれないですけど、ヨーコさんのツイートです、
はい、
OKC のね、
はい、
すっかり人気者のラスの弟レイっていう写真があるんですけど、
はいはい、
え？
これウエストブルックの弟らしいの、
ああ、でも結構出
て
ます、ね、
すごい、
出てる、
ラスと一緒に出てるの結構あります、
これジョシュア・スミスでしょ、
ジョシュア、そうだね 元ロケッツで京都ハンナリーズに行って150
キロで20何得点した
一回痩せたんだけどもう一回リバウンドしたジョシュア・スミスね。
すごいね、
すごい、あのものすごくふくよかな体型をされていて、
確かに
足短くない、大丈夫、
なんか体型というかいろいろ変だよね。
へー、
結構じゃあもう OKC ファンの間では常識的な、
そ
う
なんだ、なんだっけな、なんか MVP の時かなんかも一緒に写真撮ってた気が
します。
でもなんか見たことあります、
ね、なるほど、
さすがバスケットボールキングの中須
和真さん。 お前バカにしてたバスケットボールキングライター。
全然してないよ、全然してない、中須和
真さん。中須最高でしたけどね。言い続けました僕は。
中須は最高でしたから。あ、そう、中須の詳細聞いてないじゃん。
あ、そうだね、確かに。
でも時間的にちょっとあれなんで今日はやめましょう。
じゃあ満を持してにゃお先生
お気に入りツイート。
あ、今週は、
はい、
あんまりなかったんですけど、
はい、
アマゾンで、
はい、
商品名が、
はい、
バーニングゴー。
バーニングゴー、
はい、
かっこいい名前のものがありまして、サイズはフリーサイズ、
はい、
まあ、割と誰でも、
はい、
着る感じ、
色ホワイト、
は
あ、ホワイト、
材質ポリエステル、
うん、
説明、まあ、一言しか書いてないんですけど、
はい、
恋人としっかり触れ合いができ超刺激って書いてあるんですよ。アマゾン売れ筋ランキング464,440。
いや今までで一番
一番低い。
どうやって見つけるんです
か。ね、バーニングゴー何かと言いますと、
はい、
2人共用のパンツです。
え、
つながっちゃう感じ。
どういうこと。
あ、足を入れる穴が4つあるので、あの男女2本ずつ足を入れていただいて、ただパンツは1つみたいな。
あのリスナーの方に説明すると、丸書いて中にバッテン書いてください。でその隙間に2人で足を突っ込んでくっつくっていう。
どうやって寝返り打つんですか。
それはカズマが試してくんないと
分
かんない。
寝る時ってこと。いつ使うの。
だから
私生活でこんなもん邪魔でしかなくないですか。
寝るときは使わない
ですけども。
まあいい
さすがやで、
さすがや
で、さすがやで。
お前の今の彼女に対する苦言
だ。僕だって今彼女じゃないですもん。
知らんわ。
こんなん嫌じゃないですか。にゃおさん、にゃおさんどうですか。
あのね。いや俺もいいとは思わないんだけど、でもね、価格が680円なんで
安い、はい、
一番安い。普通のパンツ買うより安いかもしれない。
関東への配送料は無料。
おお、
はい、なのでぜひね、
はい、
前回のものと合わせて。
でもそろそろさ、試しましたよ、買いましたよ、ね、みたいな ね、リスナー様に現れてほしいですよ、私も。
でも最近やっとあのウェブサイトでリンクを貼るようになったから多分あそこから買ってくれるファンが、
はい、
ファンいるのかな。
何十ビューだか知らないけどね。
出てくると思うんですよ、
はい、
そこに期待しましょう。
了解です。
なんかにゃおパックみたいのを作りたいよね。
え、
にゃおくんがこれまで
おすすめしてきたやつが6なのないか
ワンセットになってるパックみたいのを、
なんかにゃお福袋みたいな感じで。
あ、そうそうそう、分
かってる。
確かに。
1枚だけあのトレーディングカードが入って
る。アマゾンでこれを買った人はこの商品も買ってますみたいなのがあるから、アマゾンに報告してこれを買ったニャオはこれも買ってますみたいな。
最近それで言わせてもらうと、あのサイトを作ったじゃないですか、
はいはいはい、
であのアマゾンリンクを貼るじゃないですか、
はいはいはい、
今週のニャオ先生のおすすめ商品はこれですみたいな、
はいはい、
リンクを貼るから見るわけですよ、
はい、は
俺のおすすめ商品全部そんな感じ。もうなんか
買うしかない感じ。なるほどね。以上ですか先生。
あ、一応あのツイートも一個だけ あったんで、まともなのか、まさかつっていう結構どうしようもない、
はい、
ヘリカンズファンがいるんですけど、
はい、
その子が、
はい、
あのかの有名なロケッツクラストの秀雲氏から、
はいはいはいはい、
今年のペリカンは強いと思いますっていう言葉をいただいたそうなので、
逆進、
秀雲が言ったのね。
秀雲がもう自信を持って言ったらしいんで、ペリカンは弱いです。
秀雲 さんが逆進だっていうのはちょっと知らないリスナーの人もいるかもしれないけど、なんだっけ、 3-1 でウォリアーズがリードしてる時にウォリアーズ優勝って完敗してそこから逆転されたっていう。
そうそうそう、
キャバリア
ーズ、ヒデクモンドグリーン、
ヒデクモンドグリーン、
ラッセルヒデクモンブルック、
そうラッセルヒデクモンブルックみたいな。
あ、ラッセルヒデクモンブルックの時も 3-1 から、
その前からだった
よ。ヒデクモーズもいました、
ヒデクモーズもいた。
ヒデクモーズやめろ。
まあということでペリカンは弱いのかな。
ナッツ、
はい、
収録前の飲み会でずっと言ってたじゃん。
弱い。ちょっとみんななんか俺が収録外で言うことを載せるのやめてほしい。
俺も頭じゃない
。炎上したいって言ってた
じゃん。いやいや、したらどんなもんなのかな。
先にね、炎上しちゃった、
ね、先に炎上されちゃったから。ということで、一応行くか。
はい。
世界一のチャンパーに俺はなる。
それが一応だったんですか。
そう。
はい、今週だいぶ話したろ、ちゃん
と。いや、やってまいりました、
はい、
今週はですね、まあ、試合以外特に面白いことがなかったんですよね、チャンパ。
なるほど、
じゃあ終了。
ただ
、はい、
チャンパ土曜日にトレーナーがこうストレッチをする動画を上げたんです、
はいはい、男じゃん、トレーナー、は
い、足がチャンパ、
足がチャンパです、はい、でもまあ毎回男だったんですけど、
はい、
次の日、
はい、
急に女性になって
ます
。あ、なんか
アジア人、
アジア系だね。
めっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでる。
相当気持ちよかったのか分かんないですけど、わざわざ自分の方
見てる。しかもコメントが How do you do it, girls?
あと、まあ、大きなニュースとしては、はい、なんか撮影がずっと夏の間にあったっていうことをツイッターで言い続けてたんですけど、
は
い、チャンパーが下着のモデルの、
は
い、
あ、
はい、それがなんかジミー・バトラーとかカイリー・アービングもなんか関わってる PSD、
はい、
アンダーウェアっていうところの撮影だったらしくて、その PV がついに完成しました、
は
い、これちょっと1分ぐらいで長いんで、
はい、
まあ後でお見せしようかな、リンク、まあ、貼るなりしようと思ってる
イメージがあるみたいな、はい、
ドヤ顔のチャンドラーパーソンさんが、
ね、
めっちゃ眩しそうやん。
これ朝開いてインスタ開いたらこのチャンパーが一番上に現れてフォローになりましたけど、今日の朝一
は、はい、
でまあ締めとして、はい、今日のチャンパーのスタッツを、
お
お、
これからシーズン始まると毎週僕
は
チャンパーのスタッツを言えるっていう、こんなに光栄なことがあるんだってコーナーになりますけど、じゃあチャンドラーパーソンズ本日18分の出場で6得点、
はい、
3アシスト、
はい、
3リバウンド、
はい、
2ブロック、
はい、
おお、いいじゃないですか、
プラスマイナスマイナス5です。
シュート率、シュート率、
シュート率はなんと6分の3、5割です。
おお、すごいじゃん。
そのうち3は2分の0でした。
あ、
はい、まあでも動いてるチャンパー久しぶりに見れたんで嬉しかったですけどね。
まあね、
かなり飛んでませんでした。
え、飛んでませんでした。
ブロックがなんかもう10センチ飛んでウィーみたいなやつでしたね。2ブロックありましたけど。
ああ、
なるほどね。まあ飛べる飛べる言ってたんで、
はい、
僕ちょっと期待してたんですけど、
飛べる飛べる言ってたんで、
ダンクに持っていくドライブもレイアップでしたね。
確かに。
だからまあチャンパーは今シーズンどうなっちゃうのかなっていう、
そう思ったんだけど、怪我から怪我っていうのはもう前提に頭に入ってるじゃん。
はい。
で怪我から復帰しました。
復帰ました。
去年ダメでした。
ダメでした。
で今年は復調しましたっていう目で見ると、
うん、
ちょっとまあなんだろう、復調したのかなって復
調はしてましたよ。
思いたくなるんだけど、
うん、
アキレス腱を切ったチャルマーズが、
うん、
切る前と遜色ないぐらい活躍したのを見て、復調するってこういうことなんだなと。なんかでもちょっとチャンドラーに対してちょっと甘くなりすぎてない。
あ、チャンパーは18分しか出てないですもん。チャルマーズは20分出ました。2分あればチャンパーだってなんかやったかもしれない
じゃん。笑いながら言うな。いやでもほらだってさ、そのもうチャンパー今もうだからその少なくともヒューストン時代にはちょっと戻れない感が出てきちゃってね、ま
あ、
その、
はい、ヒューストン時代のチャンパーは神がかってたじゃん、
うん、よかったね。
あれを求めちゃダメだよね、まあ、あれを求めて契約したんだと思うけど、
はいはい、やっぱり その飛べないし初速も遅いしっていうのは、うん、あるこのままずっとついて回っちゃうんじゃないかなっていう気が俺はしちゃったね。今日の見てると別に悪くないんだけど、バスケ IQ も高いし、
ついて回るでしょ
真剣な目で見
てでもまあまだ1試合ですから、
はい、
ですこっから
だし、強いて言えばやっぱり思いっきりのいいスリーポイントリリースに復活してもらいたいよね。まあ、今日だってスリー1本も入れないでポンプフェイク10回ぐらいしたからねそれに飛ぶ相手もどうなんだって俺は思ってたよずっと。はい、はい、ということで次回からはちゃんとフリーだったら打ってほしいっす。
そうですね、
せめて
あさってです。
あさって相手どこ？
シクサーです。
伝えといてもらって、
あ、ちゃんぽんに伝えときます。
ロケッツ時代
打てよ、
平均16点取ってたんだねチャンパ16点、
まあ、なんなら ダラスの最後の方も15点ぐらい取
ってた、ね、そんぐらい取ってくるだけだいぶ違うんです
よ。16点4アシスト5リバウンドが平均です、
はい、その頃のチャンパは
どのぐらいだった？
37%38%で、ダラスの最後は
41%。 あ、やっぱそうだよね、うん、シュートアイツのイメージある、う
ん、メンフィスに行った瞬間 26%
やめなさい本来怪我から復帰した選手って、
はい、
去年のスタッツみたいに載せるじゃないですか、なんか、うん、帰ってきたよみたいな、うん、カメラが抜くと、ああ、でも今日のプレシーズンはなんとキャリアの対マジック戦のスタッツ載せて
去年のスタッツが良くなかったんだよ
すごいなって思いました
まあそれだけね、
うん、
大事に扱ってるんですよメイミスも。
そうですね、
活躍するといいね、
活躍してほしいです、
してほしいな、
は
い、
うちとしてはそれが面白いよね。
おお、確かにね、
まあ活躍するか、う
ん、はい、
くっそこけるかどっちかだよね、うちとして面白いのは
中途半端やめてほしいね、なんか
うんうん、まあいいよねぐらいが
やめてほし
い。
12点 3.8 リバウンドみたいな、そ
うかもなく不可もなくみたいな感じになると
。確かにね、
どっちかにして、どっちかにして
じゃあちょっと世界一のチャンパンに言っとくわ、うん、俺からはちょっとそのルートがないから ということでラスト2分になってしまったので、ちょっとディベントのコーナーでなんと、
はい、
あの世界のランディ RK オートンさんから手紙が来てたんですけど、
あの
ランディ RK オートンさんから投稿が来てたんですけど、
うん、
今週は残念ながら読めません。
はい
はい、ということで来週ね、皆さんあのちょっとディベートのコーナーまだ募集してますからね。
はい
はい、でちょっとランディオートンさんのは結構ね意見が分かれる系だったんですけど、
あ、そう、
あのこれ別にディベートのコーナーじゃないのかな、ディベートのコーナーでやんなきゃいいんだろうな、
パンパンパンっていけんじゃないですか、ケントさんみたいな感じで。
じゃあ全員急いで言って、
はいはい、
言い終わったところでみんなで See you again って言いましょう。
あ、そうしましょう。
じゃあカズマさんから時計回りで最後に青先生で See you again ですね読みます。NTR ファミリーの皆さんこんばんは。先月中村慎介に敗れたランディ RK オートンです。皆さんのナンバーワンどんぶりを教えていただきたいですちなみに私ランディ RK オートンが定めたナンバーワンどんぶりは天丼です。
お、
無敵のエビ天、
うん、
塩をかけたいかぼちゃ天、
うん、
だしにつけたいししとう天、塩やだしを黙らせる天丼のタレ、
うん、
これ以外にはないと思います。関西ではハイカラ丼と並ぶ丼だと決めつけております。
ハイカラ丼ね、
ぜひ NTR ファミリーの方々の意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
はい、
以上ランディ RK オートンでした。
ありがとうございます。
じゃあカズマからパンパンパンと言ってニャオ先生しましょう。
いきます。
はい、
カツ丼、
カツ丼、
ウニ丼、
カツ丼、親子丼、
See you again! ありがとうございました。なんだこの終わり方
無理があるでしょ無理があるでしょ
普通にもない一体かな
俺もちょっとボケてエリック・ゴードンって言うから
そんなネタがあるならやばからねエリック・ゴードンでもらしたのに